鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎、はい、ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。鳥越さん、はい、今回もよろしくお願いします、はい、よろしくどうぞ。さて、今日は5月7日でゴールデンウィーク明けですけれども、はい、
そうですね、
はい、鳥越さん、ゴールデンウィークは、
ゴールデンウィークはもちろん仕事をしたり家にいたりということで、はい、
変わりなく
人が雑踏でいっぱいになるところには絶対に行かないと、はい、もう何十年私一度も連休にどっか行ったことないです。
ああ、そうですよね。鳥越さんは人が多く集まるところには
嫌いだ、
ね、行かないっていうこと、はい、やはりゴールデンウィークはそのままいつも通り、
はい、いつもの通りジムに行ったり、はい、家で本読んだりしてましたね、
はい、ああそうなんですね。さあ、そのゴールデンウィークの中の一つ の祝日で、はい、憲法記念日が5月3日記念日でして、で67回目の日本国憲法は誕生日を迎えたということになりますね。
今年はあれですよね、憲法記念日の、はい、いつもだったら集会があるんですけどね、
はい、
何もなかったですよね。
そうですね。で
普通は憲法記念日っていうのは非常に大事な、国にとって大事な記念日だから、うん、国が主催してね憲法記念日やるべきところなんですけども、
はい、
今日本の政府は憲法を記念して祝うみたいな空気ではない、
うん、そうなんです。
むしろ今の憲法を変えたいというのが今の安倍政権の実態ですよね。で今問題になってるのは、はい、その憲法の中でも戦争の放棄ということをですね謳っている憲法9条、これをまあ変えたいということがまああるわけですね、
はい、
で根拠として言われているのは、その今の日本国憲法はですね、終戦直後に日本を駐留していた連合軍の中でも中心だったアメリカに押し付けられた憲法である。だから自主憲法を作りたいというのが根拠の一つ。それから憲法が作られた当時と今の国際情勢が大きく変わってしまったので、
はい、
今の国際環境に合わせたものに憲法を変えるべきだと、
はいはい、
その憲法改正の根拠としてこの2つなんですね。まあ僕は2つとも変える理由にはならないというふうに思ってますけども、
はいはい、
まあ自民党などが言っているのはこの2つですよね。で、まあ、まず第一にそのアメリカからの押し付けの憲法であるという理論、はい、理屈ですけども、当時は戦争直後で戦争に対する反省とか、それから日本の明治以来の国の在り方に対する反省とか、
はい、
そういうその歴史の反省の上に立って、まあ、憲法は作られている、うん、それは何もアメリカの占領軍が作ったというだけじゃなくて、もちろん日本人も入って、
うん、
特に当時のそのアメリカの駐留軍、
はい、
GHQ の、うん、中にはですね、
はい、
ニューディーラーというそのルーズベルト大統領がアメリカでやったニューディール政策というね、
うん
う
ん、
非常にリベラルな政策があるんですけども、
はいはい、
まあ、言ってみれば社会民主主義的な手法ですけども、うんうん、そういうことを信奉するニューディーラーというのがたくさん日本に来ていて、
はい、
そのニューディーラーたちが憲法を作るときに中心になったわけですよね、
うんうん、
で彼らは思ってたのは、そのアメリカでも実現していない、世界中どこでも実現していない、理想の憲法を作ろうということで、
はいはい、
まあ、作った。特に、戦力の放棄、戦争の放棄というこの憲法9条というのは、もうその中でも最も あの象徴的なもので、他にももちろんあのいくつかの点で非常に進んだ点があるんですけども、特に戦力の放棄とそれから戦争の放棄という2つを憲法9条で謳っている。これはもう世界中どこにもそんなことはないわけですね。で日本で、ね、そういう理想的な国づくり憲法づくりをやろうとニューディーラーたちが一生懸命になって、それに日本人も加わって憲法9条というのができたと、だからこれはある意味では理想系なわけですね、はい、理想的なものなんです、
まあ、あの8日間ぐらいで作られて、ね、非常に短い期間で作られた
原案はその前にしかしあるわけですからね、はい、実際に審議したのは8日間というだけで、原案を作るのにもっと時間かかってる。
そうですよね。でもその短いと言われていても、もう67年間もこうやってあの日本は守り続けてきて、うん、そしてちゃんとあの日本という国も守られたり保持されているっていうのはすごく素晴らしいことだと思うんですよね。
いや、だから僕が言いたいのは、その理想というものを、はい、うん、追い求めて作った憲法であるということですね、うん、だからこの理想主義的なものをせっかく作ったものですね、はい、それを状況が変わったからってやめると変えるというのは僕はまあ反対なんですね、うん、だから特に、まあ、戦力の保持は事実上自衛隊ができましたから、はい、憲法9条には合ってないわけですね、これはもう。だからそこは変えなきゃいけないだろうと思うんですね、うん、あの戦力は一切放棄すると書いてあるんだから、憲法9条には、ね、は実際には自衛隊いるわけだから、はい、もう憲法違反なわけですよね、はっきり言えば。だけど、まあ、事実上国民がそれはある程度戦争のためじゃなくて、日本の自衛隊は戦後やってきたのは戦争のためじゃなくてですね、災害復旧が基本的な仕事なんですよ。だから災害復旧隊としての、 あの役目を日本の自衛隊は果たしてきて、つまり国際紛争を武力で解決するということはね、今後一切やりませんと憲法9条に書いてある。だから日本は戦後68年間どこの国とも一回の戦争もすることもなく、はい、一発の銃弾を撃つこともなく、誰か外国人を自衛隊が殺したこともなく、そして自衛隊が殺されたこともなく、はい、平和に暮らしてきたことはですね、はい、実は日本の歴史の中でも珍しいんですよ。特に明治以降に限定して言えばですね、はい、こんな長い期間日本が戦争しなかったことはないわけですからね。もちろん江戸時代、つまり徳川幕府の時代には、はい、200何十年の平和が保たれてましたから、つまり鎖国を取ってたんで、はい、外国と争うことはなかったわけですね。あとはもう明治期になって日露戦争をやり、日清戦争をやり、日中戦争をやり、太平洋戦争をやりというふうに、もう20年ごとぐらいに日本は戦争をやってきたわけですよ、はい、その日本が昭和20年から今に至るまで69年間一度も戦争をしないでやってきたというのは、これは本当にもうすごいことなんですよね。あの元日本人は戦争しないでやっていける国ということにもっとありがたみを感じて、これは憲法のおかげだよということをもっと認識すべきなんですね。それをね、今憲法を変えようという動きがあるので、僕は非常に残念ですけどね。特に安倍政権は憲法9条を真正面から変えるには、この国民投票をやったりしなきゃいけないんですけども、なかなか難しい、ハードル高い。で最初は憲法96条を変えて、国会の発議を3分の2必要というのを過半数でいいじゃないかというふうに変えようとしたけれども、国民の反発が強かったので、憲法96条に手をつけるのもちょっと難しいのでやめようということで、じゃあ憲法を変えるにどうしたらいいかということをいろいろ考えた末に、安倍政権が持ち出してきたのが集団的自衛権の解釈を変えることによって憲法の9条、憲法改正をですね、事実上行うという、非常に言ってみれば姑息な手口を今やろうとしているんですね。
そうですね。
つまり表向き堂々と憲法9条を改正するという手続きでやって、国会と国民の賛成を得て、そして正々堂々と憲法を改正するならば、それは国民の意思ですからね、それはそれで私たちも従う ということが必要ですけれども、今安倍政権がやろうとしているのはそういう国民とか国会の意思とは全く無関係に安保法制婚という本当にもう私的懇談会ですよね、はい、これはもう安倍さんの息のかかったような人ばっかり集めて、そこで安倍さんの気に入るような報告書を出させて、そしてそれは集団的自衛権を認めるという結論になってるはずなんですね。まもなく出ますけども、
そうですね、来週出てくるん
ですね。そして今度はそれを閣議というね、はい、閣僚の会議にかけて、そこで閣議で決定すると、いうことによってもう憲法9条を事実上解釈を変えてしまう、これまで自民党政府戦後ずっと続いた間でも、はい、政府はどういう立場を取ってたかというと、日本の国には個別的自衛権、つまり日本の国がどっかの国に侵害を受けた時、はい、そういう時が自分の国を守る権利がある、これを個別的自衛権という、それから集団的自衛権というのは同盟関係を結んでいる国がもし襲撃を受けたり、それから助けを求められたらそれを助けるというのが集団的自衛権で、こっちの方は憲法9条があるので、集団的自衛権は行使は認められないというのが歴代自民党内閣の下でもずっと、はい、内閣法制局の判断だったんですね、はい、では政府、日本政府の判断だった、それが安倍政権になって、はい、この集団的自衛権をまず安保法制婚で認めて、そして内閣法制局の長官の首をまず変えといて、これは小松さんという元外務省の出身の人をですね、はい、この人はもう明らかに集団的自衛権行使に前向きな人ですよ、賛成の人を首据えてそこに長官に据えて、だから内閣法制局も集団的自衛権行使に OK という体制を作って、そして全部だからもうインチキなんですね、安保法制行使自体のメンバーの構成も僕らからすれば一方的だし、それから内閣法制局長官の首を勝手に首をすげ替えて自分の意にかなうようにして、そしていよいよ最後は閣議にかける、で解釈を変えて、事実上は憲法9条をですね骨抜きにしてしまう、集団的自衛権は日本は行使できるというふうにすると、アメリカと同盟関係を結んでますから、アメリカが戦闘状態に入った時には日本の国も助けるとか、援助要請があったとかいうことで、日本も戦闘行為に入っていく、だから今まで一発の銃弾も打たなかった日本の自衛隊がですね、どっかの国に対して鉄砲の弾を撃つと、で当然仕返しとして撃たれると、そういう、戦後初めて日本がですね戦闘行為という中に入っていくことになる、それが集団的自衛権なんですね。少なくとも国会で審議して、例えば国政選挙、衆議院選挙だとか参議院選挙とかという前にそれを、国民の前に提示して、で国民がそれをテーマに選挙でどっかの政党をちゃんと選んで、その結果として集団的自衛権はじゃあ国民の意思としてそれは認めるというなら、手続き的に僕は問題はないと思うけれども、そういうことは一切なしに、もう全く言ってみれば自分たちの都合のいいように、僕から言わせればこそこそだと集団的自衛権を行使に今持っていこうとしている、で国民の中からものすごい反対が強いし、
強いですね、
今おそらく世論調査なんかすると、産経新聞なんかの世論調査は違うと思いますけどね、その新聞のあれだと大体集団的自衛権反対の方が多い、
そうですね、毎日新聞が5月3日土曜日 の、 記事で世論調査を出してますけど、はい、憲法9条改正の反対が
51%、 改正すべきだとは思わない、
そう
回答が 51%、
はい、
思うの 36% を15ポイント上回ったとなったんですね。
そうなんですよね、
国民の過半数はですね、憲法を改正するということについては反対なわけですよね、それなのにそういう国民の民意というか意思を無視して、そういう小手先のことで集団的自衛権行使と いう形で憲法を変えようとしているのが今の安倍政権の実態ですよね。
そうです
ね。ただ問題はそうは言っても、うん、今安倍政権というのはですね、自民党と公明党の連立政権ですよね、
はいはい、
で公明党はそもそも創価学会を支持母体としていますが、うん、創価学会というのは平和を、はい、あの旗印に掲げているので、うん、この集団的自衛権については創価学会は反対の声が強いわけですよ、
はいはい、
したがって公明党もそう簡単にですね、うん、安倍政権のその集団的自衛権ということにそう簡単に乗れない、
うん、そうですよね、
で今のところは反対ということを言ってます、
うん、
まあ、ただわからないのはね、公明党は、はい、まあ、最終的に何か取引をして、うん、賛成してしまうというのはこれまでいっぱいありましたからね、うん、特定秘密保護法の時も報道の自由に配慮するという一文を入れて、
うん、
まあ
ね、
賛成してしまいましたから、
はいはい、
集団的自衛権の問題もそういうことがまあありうるので、要注意ですけども、
はい、
今のままでいくとですね、
はい、
公明党はそう簡単には賛成はできないんですね、したがって今自民党の中から出てきている声は、
はい、
6月22日で会期が終わる今国会中に集団的自衛権の行使を閣議で決定すると最初の安倍総理なんか言ってたんですけども、
はいはい、
もうそんなに急ぐことはないんじゃないかと、
うんうん、
来年ぐらいでもいいんじゃないかというような声も自民党の中から出てきてるので、
そうですね、
ちょっと先延ばしになって、
はい、
公明党をまあ少しなし崩しに公明党を引きずり込みたいという意向があるんじゃないですかね、
うん、
したがって僕は集団的自衛権の行使に、
はい、
の閣議決定がそんなに早くできるとは思ってません、
うん、
公明党もそう簡単にですね、
はい、
国民の目の前で、手のひら返したように、
はい、
創価学会の意向を裏切るということはですね、
うん、
公明党はできないですね、
はい、いや今回こそはしっかり公明党はブレーキ役になってもらいたいですね、
だから公明党が本当に、平和の党であるかどうかということがですね、
はい、
問われるんですよ。
そうですね、そうですね、
ここでまた公明党が特定秘密保護法の時のように、
はい、
なんかちょっとした言葉をでごまかされて賛成してしまって、
うん、
事実上安倍政権の言いなりになるということになれば、
うん、
公明党はもう信用を失いますよね、
うん、
次の選挙でも相当ダメージを受けると思いますよ、
はい、
だからそう簡単には公明党も今回は、うん、首を縦に振るわけにはいかんのだろうと思います ね、
うん、
そうするとこの問題はちょっと今年は、
はい、
解決しないで来年年越すと、
うん、
来年の憲法記念日の時にどうなってるかというのが、うん、まあ、一つのこれからの見通しだと思いますね、
うん、そうですね、まあ、今回の5月3日土曜日の憲法記念日には本当にいろんな集会も行われまして、で国民はほぼやっぱり憲法改正反対なのかなという印象がありましたので、
うん、
引き延ばしになったっていうのはすごくいいことだなとも思いますし、
うん、
はい、あとやっぱり憲法改正にならないように、まあ、公明党にもこう期待しつつ、
うん、
ちょっと注目を今後ずっとしていきたいなというふうに思います ね、
そうですね、
はい、ということで今回の俊太郎の用語チェックは日本国憲法、それから集団的自衛権についてお話しいただきました、はい、鳥羽さんありがとうございました、
はい、番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。 この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。